は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので大菅義明さんスタジオにお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
今日も晴れてますよ。
もう僕みたいに爽やかですね。今日の岡崎は
本当にそうですね。
いや
ちょっと裏返っちゃいましたけど。
本当だよ、トーンが変わったよ今。
はい、岡崎さん一応梅雨なんですけれどね。
ね、気持ちのいい朝でしたね。今日もね、はい、昨日に引き続いて、そんな岡崎市羽根町のスタジオなんですが、今日は。
はい、今日のゲスト、はい、発表します。
はい。
リレーフォーライフジャパン長泉から、望月智美さんとお電話をつなぎしております。望月さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。大菅です。
先日はありがとうございました。
いえ、こちらこそ、もう本当サプライズをありがとうございました。
おめでとうございます。
もうありがとうございます。
サプライズっていうのはどんなことがあったんですか。
どんなことがあったんですか、望月さん。
はい、
はい、大菅さんが、はい、お誕生日でしたので、
はい、
こちらの方でケーキを用意させていただいて、みんなでハッピーバースデーを歌いの自己委員長と一緒に、
はい、
ケーキ入刀をしていただきました。
ケーキ入刀、ウェディングみたいになってます
ね。そう、中泉の実行委員長の、まあ、高橋さんとですね、
はい、
初めての共同作業をさせていただきました。
記念日ですね。
記念日です。本当にありがとうございました。もう、
こちらこそです。
もうとっても嬉しかったです。
はい、よかったです。
もうそんな望月さんなんですが、
はい、
実は僕ちゃんとお話ししたのって、
はい、
この間の実行委員会の時と、
はい、
あと昨年の長泉の会場で、
はい、
お話をさせていただいたんじゃないかなと。
はい、そうです。私も大菅さんのことは知っていたんですけど、はい、直接お話しすることがタイミングがなかなかできなくて。
そうですね、
その2回ですね。
そうですよね、はい、去年の長泉の会場で、ね、フラッグに、
はい、
手形を押すときとか、なんか大騒ぎしてやってたという覚えがありますが、
はい、でも大変盛り上がりましたというか、みんなで楽しめたんじゃないかと思います
ね。そうなんですよね、はい、そんな望月さんなんですが、
はい、
この、まあ、リレーフォーライフとの出会いっていうのは、
はい、
いつだったんです。
はい、ちょうど4年前ぐらいですね、
はい、
に自分が癌を患いまして、
はい、
でそこから治療を経て、その後でですね、自分が何をしようかなって悩んでいた時に、うん、たまたま出会ったいらっしゃるんですが、その方が、はい、今の現の実行委員長と副委員長とかとお付き合いで、
うん、
それをきっかけにこう呼んでいただいて、よかったら行ってみないっていう形で誘っていただいたのが初めてでした。
それがもう、何年ぐらい前、3年ぐらい前にのじゃ。
そうです、それは3年前ぐらいです。
3年前ぐらいに、
はい、
で、まあ、リレーフォーライフの会場に足を運ばれたのは、そうすると去年が初めて。
いえ、その3年前です。
あ、その3年前に、
はい、もう話を聞いて、そのまま、実行委員の皆さんとお会いして、うん、そのまま実行委員になりました。
もう長泉の皆さん、あの雰囲気ですからね。
そうですね、はい、
あったかいアットホームなね、
はい、
本当に皆さんなんで、じゃあすぐにそこに、はい、こう足を突っ込んでしまったわけですね。
そうですね、本当に正直言うと何もわからなくて、 説明会をで説明を聞いた状況だったんですけど、
はい、
そうですね、やってみたいってその時すごく思ったので、うん、仲間に入れてもらいました。
どうでしたか、実際に初めてリレーフォーライフに参加した時どんなお気持ちでしたか。
はい、そうですね、まあ、最初準備の時とかは分からないことだらけだったので、うん、とにかくみんなについていってやらせていただくっていう形だったんですけど、
はい、
まあ、本当に初めてリレーフォーライフがどんなものなのかっていうのを体験した時ちょっと感動しました。ルミナリエだったりとか、はい、そうですね、すごく光が幻想的で一つ一つの光にすごい思いがこもっているんだなっていうのを感じたりして、
はい、
こう私自身は前向きになる一歩をそこでまた踏み出せたかなっていう1回目でした。
なるほど。
はい、
まあ、本当にもうみんなそうなんですけど、1回目ってもう何が何やらわからないうちにこういろいろね、作業をされて当日を迎えて、で、ああよかったっていう思いでまた次の年にね、こう2回目以降はこうなんとなく雰囲気が分かってくるから、あ、じゃあこんなことできるかなとか、あんなことできる、ここで自分の力が発揮できるかなとか、いろいろ思いますよね。
はい、そうですね。はい。
ね、
はい。
で、昨年、長泉の会場で夜、
はい、
まあ、若年性のサバイバーの方たちの、
はい、
トークがあったんですよね。
はい、うん、そうですね。はい。
サバイバーズトーク。
若年性のサバイバーっていうのは、何歳ぐらいの方のことなんですか？
去年、はい、そこに、その場にいたのは、20代30代だったんですけど、
はい、そうですね、
で、うん、そうですね、
はい、
で10代の頃に経験されてる方も含め、
はい、
はいはい、3人そこで話をさせていただきました。
望月さんと、
はい、
このコーナーでは、まあ、長泉の姫、純レギュの美香ちゃん、
はい、
も、ね、そこでお話をされてて、
はい、
であと、まあ、男の子男性の方が一人、
はい、
入ってたんですよね。
まだ10代の、はい、若い男の子が。
そうです。その実は若年性っていうのは、はい、僕がんになった時40代だったんですけど、はい、それ若年性になるんですよ。
え、
確か40代までが若年性って言われる。
40代までが若年性、
はい、うん、
うんうん
うん、間違ってなければで、まあ望月さんの声の感じからしてね、
はい、
まだお若いっていうのがなんとなく皆さんにも伝わってるんじゃないかなと
そうですね、
ね、
はい、そうですね、
もうそうですね、
僕と比べるとずっとお若い、本当に、ね、かわいらしい方なんですよ
いやいやいや、
でこの間の、まあ、長泉のね勉強会の時でもその思いなんかをこう、はい、お聞かせいただいて、ね、お二人で来てましたもんね、実行委員会に。
はい、そうですね、主人と一緒に。
もうね、
はい、
とってもいい雰囲気で、いや本当になんか見てるだけで幸せになりましたもん
本当ですか、うん、よかったです、それは嬉しいですね。私も
いや本当に望月さんのね思いと、はい、それを、こう支えてるご主人の思いとかもね聞かせていただいてね、とってもいいご夫婦だなって思いました本当に、
うん、ありがとうございます。
いやいやいやいや
嬉しいです。
いや本当にそう思ったんで、なんて言うんだろう、長泉のゆるキャラじゃないですけどキャラクターみたいな感じで、あ、このご夫婦でなんかこうイラストなんか描いてもらってね、夫婦の、
うん、
うん、で寄り添ってるような雰囲気でなんかとってもいいんじゃないかなと思いますけど、
皆さんのそうですね愛されるキャラクターですよね。
そう、そう、それでねまたね、はい、ご主人もねキャラが立ってんですよ、
はい、ちょっと待って、どんな方なんですかご主人さん、
どんな方なんですか、
どんな方ですか
どんな方でしょうかね、まあ、個性的なのかもしれないです。
どんな風に個性的ですか難しいですよね、
ま
あの実はあのちょっと前に結婚式をあげたんですけど。
あ、そうなんですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。今なんか、はい、彼があのいろいろ考えてくれて、
うん、
あのマッドハッターってアリス・イン・ワンダーのマッドハッターみたいな格好はしてました。
あのシュークハットですね。はい、かぶって何ですか、塩ビ服のような、
うんうん、
そうですそうです、そういう雰囲気キモいできちゃうみたいな感じです。赤毛でパーマかけてみたいな、
ちょっとミステリアスな方じゃないですか。
もう見た感じから、
はい、
まあ、だいたいキャラが立ってるっていうのはイコール個性的ってことですからね、
はい、そう、ちょっと変わってるんだと思います。
でもそのリレーフォーライフにね、どうして参加されてるかとか、はい、その奥さんへのね、うん、思いっていうのをね、すごく淡々と語られて、それがすごく印象に残ってて、とってもいいなと思ってました。
ありがとうございます。私がどちらかというと右往左往しちゃうタイプで、
うん、
彼はあまりこう表に数表情とかこう表現せず、
はい、
ついてくれる感じだったので、
はい、
まあ、わーってなってる時とかはこうすごくありがたいというか、
うん、
淡々とそこにいてくれるっていう感じがすごく支えにかかっていますね。
そうですね。あ、うんうん、だからそのなんて言うんだろう、タイプが違うからこそいいんですよね。ジグソーパズルでも出っ張った部分ばっかじゃはまらないんですよね。ちょっと凹んだ部分がね、はまらないんで、
うんうん
う
ん、
うまいこと言うな。
名言が出ましたね。
すごいですね。
いや、今日一日の仕事終わったぞこれ。いや、そんなね、とってもでもとっても明るいその望月さんなんですけど、はい、今年どうです、長泉のリレーで、
はい、
ちょっとこんなことをしてみたいなとか、こんなこと考えてるんだよって言って、出せる範囲でいいんです。
あ、はい、
うん、何かちょっとお聞かせいただくことできます？
はい、私自身のできることっていうところで考えていて、
はい、
私今コーヒー屋をやっておりまして、
はい、
去年もそうだったんですが、リレーフォーライフの当日は私はそのドリンクをコーヒーを会場内で入れて、うん、入れてるようになったんですね、去年から。
そうですね、
私が、はい、でそのコーヒー屋を始めたきっかけもやっぱりその、まあ、ふとした瞬間にこうコーヒーを飲んでゆっくりしていただきたいとかっていう気持ちがあったので、うん、そのリレーフォーライフは夜通し続くものですから、
はい、
夜の時間帯とかにそういう私の入れられるコーヒー、入れるコーヒーで、はい、それを持ちながらこうゆっくりいただけたら嬉しいなっていうところで、空間を作れるようにと思って、今年もまた参加できたらいいなと思っています。
うん、ね、そのコーヒーを片手に持って語ったり、
はい、
まあ、時には、まあ、ちょっとコーヒーをちょっと置いといて、あ、一緒にね、それがきっかけで歩いていただいたりとかね、
は
い、
うん、
できるといいですよね。
そうですね、はい、
で去年はまた特に夜から朝にかけて寒かったんで。
あ、そうですね、
そうなんですね。
そうで11月の開催でしたからね、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、で今年は開催日は
今年は、9月の16、
はい、17
になりますね。
はい、9月の16、17に、リレーフォーライフジャパン長泉開催されます。会場はどちらになりますか今年は。
はい、今年も桃座の、少年自然の家、
はい、
はい、キャンプ場になります。前回と同じ場所です。
そうですね、ここも数年同じ少年自然の家で開催をされてて、はい、日本国内の中でもね、なかなかなんていうのかな、個性的な会場の一つだと思いますが、
はい、
昨年その、川沿いにあった木とかが、
はい、
こう伐採されてとても見通しが良くなって、
はい、
うん、素敵な会場がより素敵になりました。
どんな風に個性的な会場なんですか？
簡単に言うと森に囲まれているというか、
そうなんですね、うん、
森というか山というか、
はい、あの市街地にあるわけではなくて、うん、
少し山の方に上がっていくので、はい、ですいません、名前がね、長泉町の桃沢野外活動センターというところなんですが、
そ, はい、それが正式名称ですね。
正式名称です、キャンプもできるような場所があったりとか、宿泊棟もあるようなところなんですが、はい、なので周りにすごく川が流れていて、川の音を聞こえたり、はい、木もたくさんあるので、すごく自然豊かな場所になります。
そうなんですよね。あの朝なんかね、あの早朝 鳥のさえずりがもうすごい気持ちがいいんですよ。
爽やかです。
そうなんです。
爽やかです。まるで望月さんと僕みたいに。
うん、そうです。
優しい。
よかった。よかった。ええって言われたらどうしようかなと思って。ミカちゃんだったら今のところええですよ。あ、いや、やばい、聞いとったら後で何か言われそう。あの、僕も、もう5回参加させていただいてるかな、
はい、あ、そうなんですね。前の場所からということ。
いや、ね、今の場所になった1回目から。
あ、そうか、そうですね、はい、
うん、ですね、
はい、
うん、初めて行った時もちょっとびっくりした感じだったんですけど、
はい、
とてもあの本当に気持ちのいいところです。気持ちのいい、ね、うん、会場 で、うん、なおかつその僕みたいに県外から行くものからすると、
うん、
長泉の実行委員の方たちが温かく迎えてくれて、
うんうん
うん、はい、なおかつ2回目3回目以降はチームの方とも顔見知りになるんで、
は
い
は
い、またそこで、あ、また会えたねっていう、そんな長泉の会場ですよね。
うん、そうですね。なんかこう深呼吸したくなるような、
はい、
はい、で吐く息もすごく深くふーっと出せるような空間なのかなと私は感じています。
うん、なんて言うんだろう、まあ日頃ね、生活する上でこう、はい、背負ってる荷物っていうのを、うん、そこで一旦下ろせて、
はい、
場合によってはそのもう下ろしたまんま帰ってこれる、はい、そういう、
あ、
雰囲気。
なんだかお話聞いてると、なんかこうふるさとのおばあちゃん家に帰るような、なんかほっとする気持ちにですね、うん、なりそうな気がします。
あ、本当にそうですね、
うんうん、
ほっとする雰囲気で、それがもうこの望月さんはじめね、
はい、
長泉の実行委員のね方々がこう醸し出してる雰囲気なんですよ。
はい、
なんといってもあの実行委員長がね、
はい、
あの、高橋さんリレーフォーライフに対してなんかコメントくださいよってこの会議の時でも言ったら、
はい、
もうあのゆるーくやりますっていう返事が来るぐらいのね、
はい、
なんですよ。
うん、
だそれがとってもいいと思うんです。
うん
うん、
そうですね、無理のない感じというか、う
ん、はい、
はい、今いるみんなそれぞれができることをやって作り上げていくという感じがあるので、
うん、
そうですね、あの簡単に言えばそのゆるーくというかだけど、
うん、
こうみんなでこう協力し合ってやっていくかって、うん、無理なくできてますね。
そうですよね。それでいて、はい、メンバーの間でお互いのことを気遣って見えるっていうのもね、
はい、
こう雰囲気としても伝わってきますので、
うん、
うん、今年また9月のね16、17、はい、お伺いさせていただくんですけど、
はい、
もうとっても楽しみだし、
はい、
またメンバーの方とお会いできるっていうのも本当に待ち遠しいんで、はい、ひょっとしたら、本番までにもう一回実行委員会に遊び行っちゃうかもしれないです。
ぜひぜひ来てください。
本当に行っちゃいますよね。
何しに来たのいうぐらい隅っこに座ってニコニコしてて。
ぜひぜひ、あの みんな多分喜びますから。
ありがとうございます、
はい、
なんだか長泉ならではのなんか雰囲気というか、
うん、
やっぱり地域ごとに違いますね。ゆったりとしたのが伝わってきます
ね。
はい、
またの、はい、望月さん他のリレーの会場ってどっか行かれました？
去年静岡の方に、はい、あの一番近くですけど行ってきました、
うん
うん、
やっぱりそれぞれの良さってあるんですよね。
そ そうですね、もうあそこはすごく広いので開放的で、それはそれですごく歩いてて気持ちよかったです。
そうですよね、
うん、
静岡の気持ちよさ、長泉の気持ちよさ、
はい、
各会場の気持ちよさがあるんで、
はい、
また参加される方がね、
うん、
その9月の16、17、楽しみにして見えると思うんですよ、
うんうん、で、はい、
ひょっとして、このラジオを今お聞きいただいている方でも、あ、ちょっと行ってみたいなって思われている方も見えるかもしれないんで、
はい、
うん、もっと本当お話聞きたいんですけど、ちょっと時間の都合なんで最後に、
はい、
はい、一言、リスナーの方に向かってコメント何かありますか？
はい、ちょっと力を抜いて、リレーフォーライフの長い時に来ていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日はリレーフォーライフジャパン長泉から望月智美さんとお電話をつなぎいたしました。望月さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また顔見に行きます。
はい、お待ちしてます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。大菅さんもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。